こんばんは。始まりましたディープスペースネットワークのコーナー。今日も私高橋杏がお送りしていきたいと思います。そして今日も JAXA の坂本誠一さんに宇宙にまつわる話を伺っていきたいと思います。坂本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、5月ももう終わろうとしていますが、前回の収録で坂本さん、ゴールデンウィークにボートの大会に出るっていう話を伺いましたが、
よく覚えてますね。
はい、どうでした？
はい、負けました。
そうだったんですね。
かなり練習したんですけどね。
頑張ってらっしゃいましたよね。
でスタートで出られて、はい、でどうせまああいつら落ちてくんだろうと思ってたんですけども、全然落ちてこず、
はい、
やっぱり平均年齢が5歳も違うと全然ダメでしたね。かなりいい勝負したんですけど、負けてしまいました。
はい、あ、でも久々にしっかりとボートを漕いで、やっぱ楽しかったですか？
そうですね。だからまだちょっと諦めがついてないので、はい、その後もトレーニングを続けてます。
懸垂とかをなさって、
はい、やってます。だんだんあの後背筋がついてきましたので。
素晴らしいですね。またじゃあ次の大会の機会とかもあるんですか？
来年ですね。
来年雪辱を
今度はもう着実に練習をして臨みたいと思います。はい、
頑張ってください。
はい、
さてさて、先日の5月14日に国際宇宙ステーションでコマンダーも務めた若田さんが宇宙から帰還しました。
はい、
若田さんに今話せるとしたらどのようなことを話したいですか？
そうですね、まあとにかくお疲れ様と言いたいですね。はい、やっぱり半年もの間宇宙にいて、はい、しかもそのうちの半分は、まあ、中のメンバーを取りまとめるそういう役割を果たしてましたから、
はいはい、
その体力的にももちろんきついんでしょうけども、はい、その精神的にも負担は並々ならないものだと思うので、はい、もうあのぜひもうくつろいで本当温泉入ってくださいねってそういう感じですね。
なるほど。
あの
若田さんってなんかツイッターをやっていらっしゃって、宇宙からなんかその綺麗な宇宙から見た地球の写真とかを、よく上げてらっしゃった、はい、見てたんですけども、はい、ああいうのってスマートフォンとかで撮ってたんですかね？どうなんですか？
何で撮ってるんでしょうね。あのかなりクオリティのいい写真を、はい、送ってくれてますよね。
はい、
はい、あのやっぱり宇宙飛行士ってとにかく地球を見るのが、はい、あのすごくもう娯楽のようなんですね。
そうなんですね。
はい、でまあその画像が同時に、まあ、私たちにその外から見た地球とか、
はい、
それから地球を守んなきゃいけないとか、
はい、
そういうことをあの思い起こさせてくれるので、はい、すごくいいですよね。
なんかあの忙しいだろうに、なんかそういうサービスって言ったらあれですけど、ね、我々もそう楽しませてくださってとてもありがたかったです。
そうですよね。しかも彼あの上で、はい、国際宇宙ステーションの中でゼログラビティ見たらしいんですけど。
え、そうなんですか？
あのスペースデブリがバンバンぶつかって、
はい、
あの粉々になっちゃうやつですけど、あれ嫌じゃないのかなと思ってましたけど。
あ、でも、はい、ちゃんとなんか DVD とかを見るような設備もあるんですね。
はい、そうですね。はい、
なるほど。ちなみに宇宙飛行士っていうのは帰還後はどのように過ごすんですか？
ですね、あのしばらくはやっぱりリハビリをしないといけないのと、
はい、
私もあの詳細よく知らないんですけども、あの戻ってきた後の体の変化っていうのも結構重要なことなんですね。
はい、
要は宇宙に行った時にあのいろいろ微小重力で体が変化しますけども、それが戻ってきた時にまた逆の変化をしますので、
はい、
そのデータっていうのはすごく貴重なわけですね。そういうそのデータの取得なんかをしていくんだと思います。
なるほど。やっぱり筋肉とかも落ちちゃったりしますもんね。
そうですね。あとあのやっぱり血が逆に上に上がらなくなってきますので、
はい、
貧血気味というか、その脳に血がいかなくなったりということがいろいろあるみたいですね。
あ、そうなんですね。はい、さてさて、若田さんに代わり宇宙に行く第1号いよいよ打ち上がりました。
はい、
改めて第1、2号の役割を教えてください。
ですね、まず2号とついてるからには第1っていうのがあったわけですけども、はい、この第1っていうのは地球、まあ、陸域観測技術衛星っていうものでして、はい、まあ、地形とかあるいはその土地の、まあ、表面の様子とかですね、
はい、
そういうものを測るための、まあ、人工衛星だったんですね。で第一の1号、まあ、1号というか第一ですけども、はい、それはもうあの運用を停止してまして、 大地では、目に見える光とそれからレーダーを使って、地形の様子を測ったりなんかして、震災の直後に、震源のあたりがどのように変化をしたのかっていうのを捉えてたんですけども、
はい、
その後継機として、今回はレーダーに、専念してですね、
はい、
目に見える光ももちろん重要なんですけども、曇ってしまうと映らないし、はい、夜は映らないんですね、
はい、
でそこで、その夜でも曇っててもデータを取ることのできるそういう、電波のレーダーをより高精度で、捉えることができるそういうものを新たに打ち上げました。
そうなんです、ね、やっぱり大地の戦後機とはパワーアップしてるんです
か、はい、そうですね、いろいろなその識別できるサイズとか、
はい、
それから1回に観測できる広さとか、それから多少その姿勢を柔軟に変えられるようになってますので、
はい、
ですから見たいところを見るその頻度がこれまでに比べて数倍良くなるんですね。
あ、なるほど、はい、さてさて、宇宙といえば最近宇宙ゴミ、スペースデブリのニュースがありました。宇宙っていうのは汚れているんですか？
ですね、結構ゴミは飛んでます、
はい、
要は人工衛星が、使えなくなったらこれゴミになりますね、
はいはい、
それから人工衛星を打ち上げるロケットの、上の方の段、例えば2段目とか3段目、
はい、
これも地球の周り回ってるんですね、
はい、
でこういったものを要は、人工的に打ち上げられた、しかも機能してないもの、これを宇宙ゴミとかスペースデブリっていうんですけども、
はい、
それが、大きなもの、地上から見ることができるのが10センチ以上の、サイズのものですけども、
はい、
それだけでもその1万個とか、
相当な数ですね、
あるいはもっとそれ以上とか、
はい、
言われていてですね、でそれが、宇宙だと腐らないものですから、
はい、
ずっと飛び続けていて、それが、大気圏に突入すると、燃えてなくなるですけども、
はい、
そうなるまで、ずっと飛び続けて、
はい、
でお互いに衝突をするとまた破片が増えたりするんですね。
あ、はい、
でそれこそゼログラビティの世界で、あれはさすがにちょっと極端なんですけども、
はい、
そういうことが起きつつあるんですね。
そうなんですね、なんらちょっと頑張ってえいってつつき出してあげたら宇宙の彼方まで飛んでったりしないんですか？
いや、そんな簡単につつき出せればはやぶさとか苦労しないんですけども、結構大変で、
はい、
それで、それを防ぐためにどうするかっていろんな工夫をしてるんですけども、
はい、
一つはもうゴミを極力出さないことですね、
はい、
25年ルールって我々言ってるんですけども、その人工衛星が使えなくなった時に、
はい、
完全にこう何ていうか機能喪失する前に、こう落ちやすい軌道に変更するんですね、
はい、
で25年以内にそれが大気圏に再突入するようなそういう工夫を、できるだけ努力をしましょうというそういう、紳士協定みたいなものがありまして、
はい、
そういうことをやってます。あとは部品なんかもバラバラに飛ばすとこれ数が増えちゃうですね、
はい、
そうならないようにこう例えば何か止めてたものとかがパンと飛んでいかないようにちゃんと、
はい、
なんていうかまとまってるようにこうつなぎ止めておくとかですね、
はい、
要はゴミはまとめて出しましょう、そういういろんな工夫をしてます。
あ、なるほど、
ええ、
それでもやっぱ今まで出てしまったゴミっていうのはもうどうしようもなかったりは。
そうですね、ですからどうするかっていうと、はい、これ以上、そういう、配慮のない、ゴミをどんどん増やしていかないようにするということと、
はい、
それから使いやすい軌道っていうのがあるんですね。例えば、
はい、
静止軌道とかありますから、
はいはい、
その静止軌道からはその使えないゴミなんかはどけていきましょうとか。
あ、なるほど、
はい、あと、技術的に非常に難しいんですけども、将来的にはそのゴミを取り除いていきましょうって、そういう、技術的な準備も今進めているところです、
はい、どういうふうにして取り除くかっていう、
これ簡単じゃないですね、はい、とにかく宇宙ゴミっていうのものすごいスピードで飛んでますので、
はい、
秒速 まあ、8キロメーターとかもうとんでもないスピードで、
はい、
で、それぞれが点々バラバラの方向を飛んでるので、
はい、
簡単にこうネットでキャッチするとかそういうのできないですね、
はい、
ですから大きなものについてはその軌道に合わせるようにこうランデブーをさせて、
はい、
ちょうどあの国際宇宙ステーションに、その補給機がランデブーするのと同じような形でランデブーをして、はい、そして、なんか、まあ、電気を流すような紐を取り付けて、
はい、
そして、時間をかけながら軌道を下げていくとかそういうことをやりたいなというふうに考えてるんですけども、
はい、
まあ、言うのは簡単ですけども結構やるのは大変 で、
そうですよね、
まだあの現実的な計画にはなってないですね。
なるほど、
はい、
なんか地球のゴミ問題っていうふうに言われてますけど宇宙にまでゴミ問題があるなって
、うん、そうですね。とにかくあのこのゴミ問題放置しとくと、
はい、
将来、人類が宇宙を使えなくなっちゃうそういう時代も来かねないので、
はい、
今その宇宙を利用すると同時に、
はい、
その将来にわたって持続可能な宇宙開発をできるようにということで、
はい、
このゴミ問題あの避けて通れない問題になってますので、
はい、
JAXA としてもいろんな取り組みをしているところです。
なるほど、頑張っていただきたいです、
はい、
では最後に来月の JAXA 関連イベントの紹介をお願いします。
はい、ですね、6月ですよね、はい、6月はですね何があるかと言いますと、はやぶさの日っていうのがあるんですね、
はい、
あの2010年の6月の13日にはやぶさというかあのカプセルが戻ってきましたよね、
はい、
でそれを記念してあの銀河連邦の方で、この記念日を作ってくださったので、
はい、
そこで、ちょっとしたイベントをやりたいなと思っていてですね、
はい、
あの市の方で準備をしてくださってます、
はい、
詳細はですねまだ内緒です。
あ、そうなんですか。
内緒ですので、お楽しみにしていただきたいなというふうに思います。
あれから4年も経ってしまおうとしているんですね。
そうですね、
あっという間ですね、
また今年も給食なんか出るのかな、去年は、
はい、
市内の小学校で、はやぶさ給食っていうんでなんかこう、はい、星型のなんかメンチカツとか、
はい、
からはやぶさゼリーとか子供たちがみんな食べたらしいので。
あ、そうなんですか。
今年もなんかひょっとしたらあるかもしれませんけど、
お楽しみですね、
はいはい、
なるほど。というわけで今日も JAXA の坂本誠一さんに楽しい話をたくさん伺いました。坂本さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではまた来月お会いしましょう。ディープスペースネットワーク高橋杏がお送りしました。